この番組は II パソコンさんのスポンサードでお送りします。
ブヒブ
よっしゃー、
理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございます。熱量と文字数編集長米粒社協の三木達夫です。
そして日が燃えるです。
はい、今月2人でお送りいたします。
はい、
いやーもうね、11月も終わりですね。
そうですね、急に冷えてきましたね。
いきなり寒くなったもんね。
恐ろしいですね。
どうしたの最近は。
最近はですね、ちょっと家にこもってまたゲーム三昧で、の龍が如く7っていう、第1月に8が出るゲームがあるんですけども、それがべらぼうに面白くてですね、今のセブンガイデンっていうのが発売したばっかりで、その桐生一馬っていう人がですね、のが大阪で大暴れするっていうストーリーのやつなんですけども、
大阪なんだ。
で、そのセブンっていうのはロールプレイングなんですよ、ずっとあのアクションゲームだったやつが。それが横浜の石崎町あたりを舞台にして、あの本当にドラクエをみたいな冒険をするっていうやつなので。
そうなんだ。
そうなんですよ。主人公のキャラが斬新なのが、俺はドラクエが好きだっていうのをセガのゲームで言うんですよ。
すごいね。
もう3年前のゲームなんですが、今でもやっても斬新で、ちゃんと堀裕二さんや机に許可をもらって、ドラクエっていうキーワードを使っていいという許可をもらった上で、
あ、そうなんだ、
やってるゲームでですね、ちょっとクリアしたらまたいっぱい話しますので。はい、
これ楽しみです。
はい、達夫さんはいかがでしたか。
いやー結
構おたかつは
おたかつね、いやいろいろやってんだけどね。
はい、
そうだな、最近で言うとやっぱりあの NBA ですかね。
あー、シーズン始まったばっかりみたいな感じですかね。
始まったばっかりで、今八村ちょっと今怪我してんだけど。
あ、え、怪我したんですか。
まあ渡辺雄太とかの試合も見てるし、まあ今ウェンバンヤマですよ。もう僕多分1日の半分以上、ウェンバンヤマのことについて考えてるんですけど。
あ、それはあのスター選手なんですよね、きっとね。
ルーキー。
ルーキーなんですか。
ドラフト1位のルーキーで、
はい、
僕があのシーズンチケット行かないのに買ってるあのサンアントニオスパーズっていうチームがあるんだけど、
はいはいはい、
そのスパーズがもう何十年ぶりかにドラフト1位引いて、トップ選手がビクター・ウェンバンヤマっていう、はいはい、あのフランスの選手なのね。あ、
フランスのお名前なんですね、ウェンバンヤマ。はいはい、
で224センチある。
でか
めちゃくちゃでかい。めちゃくちゃでかくて細いんだけど、
はい、
あのスリーポイントシュートとかめちゃくちゃうまいの。
またやっぱり
で、
220あってもスリーポイント打つんですか。
いや余裕で打つ、余裕で打つ、もうちょっとチートなんだよね、チートキャラなんだけど、
いやスラムダンクには出てこないですよ。
出てこない、出てこない、もう絶対そんなもう無理だから。
完璧すぎますよね。
完璧す、沢北が、
はい、
2メーター20あると思っといてください
。いやいやいや、無理無理、勝てない勝てない、絶対勝てないですよ。
絶対無理じゃん。
え、動きも、敏捷というか。
敏捷、だから、ドリブルもうまいし、
はいはい。
で、センタープレーもできるし、うん、ポイントガードっぽい動きもできるんだよ。
すごい。
いや、もう、面白すぎた、本当に。嘘だろっていう。
じゃあ、ルキなのに試合を作ったりとかするんですか。
ただそこ僕がねシーズンチケット買ってる理由っていうのが、
はい、
そこのサンアントニオスパーズのヘッドコーチが、はい、まあグレッグ・ポポビッチっていうんだけど、
いい名前ですね。
ポポビッチがもうすごい采配というか、
はい、
あのちゃんと選手を教育して育てようとしてるんだよね。
ほうほうほう。
だからあのチームごとウェンバンヤマに依存しないように、はい、5人でちゃんと戦えるようなチームにはしてるの。
そうなんですね。
そうそう、だから今までポイントガードやったことなかったちょっとデカめの選手とかをポイントガードにして、ウェンバンヤマ ートのなんかこうプレーとかを組み立てたりとかしてて、
ま
あ、いきなり勝ちはしないんだけど、
はい、
割とこうちょっとずつ経験積ましてる感じとかもすごい面白くて、
はあ、
そういうのをね見て楽しんでます。
いいですね。そんなスター戦、じゃあ正直チームの中で実力で言ったらその新人なのに結構上の方ってことなんですよね。
いやもうエースでしょ。
マジっすか。
ただなんかあまりに細すぎるから通用しないだろうって言われてたの。
はいはい。
絶対怪我する。
あーなるほど、
うんうん、で確かにもうフラミンゴみたいなんだよ。
そんな細いん
だからこう足とかポッキリいったらもう終わりでしょっていう、
はいはい、
なんだけど、
はい、
人類はまだ224センチにどれだけの筋肉をつければ大丈夫なのかっていうのを経験したことがない。
お
だからあんまり筋肉つけすぎると今度重くなりすぎるからそれがまた怪我の原因になりかねないのね。
はいはいはい。
だからゆっくり筋肉つけてるっていうの様子見ながら
もうチームの宝ですね本当に。
そう宝
お姫様みたいな感じ
で。やっぱ NBA 自体の宝ですよね。
あそうなんですか。
うん。
それを引いたんですね。
いやそれを引いたんだよ。もう完全に世代交代だよね。
すごいですね。
面白すぎるわ。
面白いで面白いですね。
というのを、まあ、ちょっと見たりとかもしてます。
はい。
アニメ見たりとかしてます。まあ、そんなこんななんですけど、すいません、はい、部費部のコーナー。
ああ、そうですね。よろしくお願いします。
はい、まずはですね、10月の部費部ということで、はい、この方は、お名前がない。
ああ。
名前がないかな。蓮の空女学院スクールアイドルクラブブラのさやかさんとの報告ということで、
ありがとうございます。
ちょっと比嘉くんに、
ああすいません、
画面共有をしたいと思います。
はい、ぜひぜひ。どんなビジュアルの方か楽しみでございます。
この子ですね。
来た。あれなんかこれアイドルですか。
そうな
の。
そうなの。この子はね真面目なんだよ。
はい、塗装いいみたいな感じですけど。
そうそうそうそうそうそうそう。蓮の空女学院の1年生で不器用だが純粋な頑張り屋。
はい。
幼い頃からフィギュアスケートをやっており、良い成績を収めているものの悩みもあり、うんうん、真面目さゆえに他人を放っておけず、ついつい世話を焼いてしまうしっかり者だが、天然な一面も。
こんな子がアイドルやるんですかっていう。
そうなんですよ。
はいはい。あ、みんな可愛いですね、蓮の空。あ、テイストがだいぶ違いますね。
みんな可愛い。全員
可愛い。あ、いいですね。
いいでしょう。
はい。
いいでしょうっていうの
も、いいじゃん。
おかしな話なんですけど。まあ、ラブライブのね、スクールアイドルでございます。はいはい、この村野さやかさんとの部品。
はい。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
蓮の空学園、村野さやかさんとの部品。はい。さやさん、今度料理配信やってみない？いきなりですね。ほら、いつも、つづり先輩にお弁当作ってるからできそうかなって。できなくはなさそうですけど、どんな風に配信すればいいんでしょうか。例えばこれとか。そう言って私は、某有名料理系 YouTuber の動画を見せました。
あれでしたかな？
なるほど。すごくわかりやすくて楽しそうに料理されてるんですね。たまにはこういう配信もいいのかも。よし。じゃあまず挨拶から。いや、急に言われても。どうも、料理のお姉さん、さやかです。こんな感じですか？思考を超えました。そんなに？でも、ちょっと面白そうです。ところで、途中で挟んでた今日の氷占いって、それはお酒飲んでるから気にせんといて。はぁ、終わり。意味わかんないですね。
でも短くてちょうどいいサイズですね。
ちょうどいいサイズ。ちょうどいいサイズですね。
ああ、いいですね。YouTuber させるっていうのはいいですね。
いいね。
はいはいはい。絵が浮かびやすいですし。
絵が浮かびやすい。まあでも、いきなり挨拶振られてできるっていうのもね。
そうですね。
ですよね。
リュウジさんみたいな感じです。
リュウジさんです
ね。ですね、完全に。はい、誰ですか、誰ですかね。
新一記者よりいただきました。
ありがとうございます、新一さん。
アイドルマスターシャイニーカラーズ 森野リンゼちゃんとのブヒブです、はい、この子はどういう子かと申しますとですね、
はい、
森野リンゼちゃん、ちょっと待ってね、
はい、
あ、こっちだ、あれどこ行っちゃった、ちょっと待ってね、
はい、ちなみに新作のゲームが出たということで、ちょっと始めようかなと思ってる次第でございまして、そしたら、ね、毎回出てくださるので、ちょっと僕も覚えたいなという感じなんですけども。そうそうそう。その方はどんな感じなんでしょうか。
はい、こんな感じの子です。
あ、また、またこう。
リンゼは一生プロデューサー様についてまいります。
なでしこ系の、ああ、かわいいですね。
お嬢です。落ち着いた佇まいの大和なでしこ、常に礼儀正しく一歩引いて相手を立てる性格、少女漫画好きという意外な趣味を持つ高校1年生。
あら、
出身地鳥取県ですよ、
ね、鳥取なんですね。あれ、もしかしたら米子かも、あ、しかも、あ、ユニットが、あ、いいですね、クライマックスガールズ、うん、いいですね、
はい、こんな感じの女の子です、はい、
どう絡むんでしょうか、楽しみです。
今日はすまなかった。出張の準備でバタバタしてて遅れなくて、うん。でも帰りに間に合ってよかった。とんでもございません。お忙しいのですね。いや、そんなことないよ。あ、リンゼ今月誕生日だろ。いつもは俺がプレゼント買ってるけど、出張とかぶってて当日渡せないから、どうせならリンゼに好きなものを選んでもらおうと思うんだけど、今から行かないか？車はすぐそこに止めてあるから。荷物持つよ。ありがとうございます。そこだ、リンゼ乗ってくれ。あの、助手席に乗ってもよろしいでしょうか。ん、ああ、すまん、出張の荷物で後部座席が狭いもんな、気が利かなくて。よし、シートベルトは OK だよな。さっきの話だけど、ショッピングモールとかがいいかな。もう十分でございます。助手席のリンゼはうつむいてそう言った。以上です。
ああ
、なるほどなるほど、
なるほど、
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 いいですね、
いいですね。きっとお嬢様なんで、普段はここでね、後ろの方にしか座らせてもらえないんでしょ
う
ね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
だけど、
だけど、
いや、腹立つなこれ。
てか僕も最初からリンゼで呼び捨てるのかしてるのかすごく気になってですね。
いやーっていうか、
いや、プロデューサーとはいえ、ちょっとリンゼだとみたいな。
お、車で送るとかちょっとどうなんだろう。高校1年生ですよ。
大丈夫
ですかね。
確かに。そうですね。
危なっかしいですね。
確かに確かに。
このリンゼちゃんは、はい、普段着が割と和装なのかな。
はいはい。うん、さっきもお着物着ましたもんね。
うん。あ、はい、補足があった。普段着が着物のリンゼが下駄の鼻緒が切れて困ってるところをシャリピーが助け、そこでリンゼに魅力を感じ、スカウトをしますが、リンゼはプロポーズをされたと勘違いして、嫁ぐつもりで、翼プロに所属したと言っても過言ではありませんと書いてある。
何ですか、その、神設定。なんで自分にすごい。
うん。
へー。
シャニピーはプレイヤーの分身というよりは一人の登場人物としてシャニマスの世界に存在していて、
そうなんですか。
高身長、イケメン、仕事熱心で何よりもアイドルのことを優先する。なのでアイドルがシャニピーに恋愛感情を抱くのはしょうがないと多くの一般 P は納得していますと書いてあるんで、まあ、あの、そんなに腹を立てないでくれっていう言い訳です。
そうです、そうです。もう早速私が腹を立ててしまいましたね。
そうそう、
すいません、思うままでしたね。
続きまして、花丸記者。
あ、花丸さん、あ、待ってましたよ。
ニューゲームの鈴風青葉さんですね。
はい、今日はどちらのデートでしょうかね、これね。
これは銀髪ツインテール、小柄の頼れる上司で、はい、僕の恋人と書いてあります。
はい、購入します。はい、
幼なじみのさくらねねの影響で子供向け番組を割と見ている。かっこ個人的な見解と書いてありますけど、ね。
ほうほう
ほう。魔法少女、ムーンレンジャー。それは、小さい女の子に大人気のアニメ作品。長く続く本作品の人気は小さい女の子にとどまらず幅広い層へと広がっている。
うんうんうん、
今日はそのムーンレンジャーの映画最新作、映画ムーンレンジャーオールスターズ R の公開。劇場は親子連れで賑わっており、子供たちが映画特典のスティックライトを持って遊んでいた。 そんな子供たちの姿を眺めていると青葉さんが笑う。あれは子供じゃないともらえないよ。わかってますって。そんなやりとりをしながら受付。チケットを拝見させていただきます。はい。映画ムーンレンジャーですね。8番スクリーンは右側奥の方です。こちら、はい、特典の。あ、私、大人ですので大丈夫です。あ、いえ、こちら入場者全員にお配りしている小冊子です。え、あ、すみません。ありがとうございます。いつも間違われるんですか？たまにだから以上です。
この切り口はなかったですね、
今まで。いいですね。子供と間違われる上司っていう。
これ、花丸さんは偉いのを、ね、こう見つけましたね。
偉いの
これ、今後いろいろ使えますよ、これ。
いろいろ使えちゃいますね。
いろいろ使えちゃいますよ、これ。
これは、よくやった。
やった、本当に。いや、補導されパターンも出てきますしね。こう。間違ってこう小学生のグループにこうバスに乗っちゃってあーみたいなこともちょっと、ね、あちょっとこれ今後も楽しみで素晴らしいです。
ビール頼んだら花村さんに出てくるとかね
いい
ですのもありそうですよね。
いいですね。
続きまして、
はい、
チャミシモジモさんからいただきました。
ありがとうございます。チャミさん、
呪術回戦の釘崎野原、はい、
釘崎さんね。
知ってる。
いや、呪術回戦は僕、単行本買ってますから。
ああ、そうなんだ。
リアルタイムでも読んでますし、はい。非常によく知ってます。
タイプです。
お、マジっすか。ああ、なるほど。
いいですよ。
いいですよね。
タイプです。何よりタイツがいい。
確かに。うん、
こんなにタイツ似合う女子はなかなかいない。
いいですね。
いいですね。あとやっぱ、僕らが好きなショートボブ。
確かに。
間違いない。最高じゃないですか。
現代子ですし、いいですよね。
いいですよね。釘崎野原さんね。CV 瀬戸あさみさんです、
はい。
はい。おい、パン買ってきて、ダッシュで。買ってきました。なんだこれ、食べかけじゃねえか。お腹空いてて一口食べちゃいました。たくしょうがないやつだな。罰として家までチャリで送れよ。以上です。
これ上京する前ね、
たまんない。
きっと上京する前ですよね。
いいっすね。
高専入る前ですよね。いいなもう、
どう
すか、もう幸せ、もうね、もう多くは語りませんけど、幸せな野ばあちゃん見るだけで本当にもうね、泣きそうになるんですよ。
そうっすね。
なんで呪術回戦あんなみんなひどい目に遭うんでしょうねと思っちゃうんですけどね。
やめてほしいですね。
やめて、高校生編のやつとかもう、本当に。
呪術回戦不毛布やってほしいですよ、ね。
本当思います。本当。呪術散歩が今回あんまないのでね、ちょっともう逆パートが見たかったりもしますけども。いいですね、野花ちゃん。
続きまして、初見記者よりいただきました。
先生、お待ちしてましたよ。
名探偵コナンの赤井秀一との10月のブヒブです。
はい、10月、ちゃんとね、今日今やってくださるのかな。はい。
比嘉君、タイトル聞いてくれる？
はい。タイトル何ですか？
赤井秀一と、
はい、
トリックオアトリート。
あ外さないですね。
外さないですね。
素晴らしいですね。
ちょっとこれ、途中まで読んで、比嘉君に展開予想してもらおうかな。
あ、わかりました。ちょっと、集中します。
FBI で経理の仕事をしている私は、片思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し、振られてしまう、
うん。
しかし、その翌月の部署移動先は、なんとその赤井秀一のいる部署だった。
移動入。
トリックオアトリート。本日は10月31日。そう、ハロウィン当日。
うん、
私は休憩中の赤井さんに、そう言って突撃した。
ああ、勇気あるな。
赤井さん、お菓子くれないといたずらしちゃいますよ。なんちゃって。はい、この先どうでしょうか。
赤井さんが一言、くだらんっていうとか。
いやいや、それじゃあ面白くない。
確かにそうですね。
うん
うん、さあ、どんないたずらをしてくれるのかと言って、
お菓子
シャツを外し始めたとか、
ね。ああ、なるほど。なるほど。
で、やめてくださいみたいな感じの。そういう、ちょっと逆にみたいな。
比嘉君、ハロウィン、どれくらい知ってる？
ハロウィンはですね、 呪術廻戦ね、つい最近あったんですけども、
うん、
あのパリビどもがですね、ギャーギャー騒いでるやつですよね。
うん、
反感しかないですよ。
俺らからするとそうなんですけど。
あの言っちゃいけませんけど、少ないよくやったと思っちゃいましたからね。
なんかをする儀式があるわけですよね。
はいはい。お菓子をちょうだい、あげるやつですよね。
なかったらどうなるか知ってます。
いたずらするんですよ。
おお。
はい。それぐらいしてますよ、僕だって。他にしては困りますよ。
じゃあ、続きを読みます。
はい。
本日は10月31日、そう、ハロウィン当日、うん、私は休憩中の赤井さんに、トリックはトリートと言って突撃した。
はいはいはい。
赤井さん、お菓子くれないといたずらしちゃいますよ。なんちゃって。すると、赤井さんはポケットや上着を探り始めるが、何も出てこず、赤井さんは私に向かって軽く両手を上げる。広げる。
うん。
あ、お菓子持ってないのなら全然大丈夫。しないのか。いたずら。え？心の声。いたずら？いたずらって何？何したらいいの？どこまで許される？キスとかはあり？いや、なしだろう。人として。てか、両手広げるってことは、抱きついていいってこと？私が赤井さんに抱きついていいってこと？え、赤井さんそうなの？本当に？本当に？ハロウィンを免罪符にこんなことして許されるんですか？いや、でも、両手広げるのは赤井さんの方だし、私は悪くないはず。こんなチャンス二度とないかもしれない。行くぞ、行くぞ、初日。いやいや、冗談ですよ。子供じゃないんだから。いたずらなんてしません。あは、あはははは。以上です。
あー、もう最高じゃないですか。
何もできない初見さん。
あ、これね、アニメでありますよね。こう主人公が一瞬、多分時間的に一瞬なんですけども、やったら言葉数文字数が多い自問自答。
行くぞ行くぞ初見。いやいや冗談ですよ。子供じゃないんだから。いたずらなんてしません。あはあはははは。乾いた笑い。いやー、レベル高いな、はずみさん。
いやー、これ、あの、要するにブルーレイの特典映像ですね、これ。5分、5分間の。あー、これ、リアル闘神でもいいですし、マリミテみたいな感じで、こう、ね、ちょっと闘神したかった2人のやつでも見たいです ね, ですね。あー、いいな、これ。
マリア様には内緒の
子。あ、そうそうそう。ありました、内緒、ありましたね。あった、あった。
うん。
いいですね。ちょっと今回よかった。ちょっと不穏な感じがなかったので、すごく安心しました。
よかったですね。
よかったです、よかったです。
これどうなるんだろう、クリスマスとか。だからプレゼントでも同じようなことが起こるかもしれないですよね。
いやー、クリスマスは多分、国さん的な感じでですね、
うん、
2人がこう、ちょっとね、パーティー、そう、デパートとかにいたら、うん、テロリストがこう、帰ってきてっていう、ダイハード的な感じの。
ダイハード、ダイハード展開。僕は
それがクライマックスになる気がしますね。うん、で、初見さんが、赤井さんが撃たれると思いますよ。
では、そうなんです。10月のハロウィンなんですね。
そうですね。全然浮かびましたかったですね。すみません。
忘れてましたね。
忘れてました、完全に。運動会とか思ってました。
濡れねずみさん。
はい。あ、いつもの
ね、学園目次録、ハイスクール・オブ・ザ・デッド、ブス島サイコ先輩との部秘部、徳島流、はい、あ、ブス島流ハロウィンパーティー。
あ、ねずみさんも、ありがとうございます。
サイコ先輩がハロウィンパーティーに招待してくれました。日本の行事を重んじるサイコ先輩がハロウィンパーティーをするなんて意外ですねと尋ねると、先輩はまあ二人きりになれるいい口実ではないか、今年はクリスマスもするからなと照れながらも積極的なお誘いをしてくれるサイコ先輩がとても可愛い。私は念のために、ところでハロウィンパーティーは何をするか分かっていますかと尋ねると、先輩はバカにしよって、仮装するのであろうと言って私の顔を覗き込む。間違っておらんのだろと少し不安な顔をする。私がおー正解ですとわざとらしく驚いてみせると、自信を持った先輩は、よいか、私は食事を作って待っているからちゃんと仮装してくるのだぞと逆に言い渡された。当日私は包帯をぐるぐる巻きにしてミイラ男の仮装で向かうと、先輩は魔女の仮装で出迎えてくれました。
うん、
黒い衣装と大きなつばのとんがり帽子がスマートなサイコ先輩にとても似合っている。次々に先輩の手料理が食卓にずらりと並ぶ。 かぼちゃの煮物とサンマの塩焼きに舞茸の炊き込みご飯とお吸い物。メニューはめちゃくちゃ和風でした。
そうですね、
味は絶品なのですが、正座で座る魔女とあぐらをかいたミイラ男が秋の実りを味わう、とてもシュールな絵面のハロウィンパーティーになりました。以上です。
ちょっとエッチなシーンないじゃないですか。
いや、それはそうでしょ。
いやいや、ちょっと、
いやいや、ダメですよ、だってこれ。
いや、あんたナイスボディの方が、どういう魔女の衣装かっていうのは、描写がないとダメですよ。絶対に。そこ大事ですよ。
まあ、それもね。具体的なエッチじゃなくても、もうちょっとそのディテールが欲しいってこと、
ね、そうです、そうです。例えばですよ、すごいなんか、黒い昔ながらのローブのようなね、魔女のあれで、
はいはいはい、
がっかりした ネズミさんがね、がっかりしてるんですよ。
うん、
したら、
うん、
いや、実はまだ、第二形態があるんだって言って、なんと脱いだらパリピが着てるようなエッチなこう、うん、ビキニ魔女さんみたいなのがなってネズミさんが鼻がブーって出てあーみたいな感じで、
いやいやいやいや、
見てたし見てたしみたいな。
比嘉君それ送られてきたら怒るよね。
怒ります。最近仏島先輩のナイスボディを生かしてない気がするんですよ。ちょっと大事にしたいのは分かりますけど、時にはあったもうちょっと、僕もエッチダメとは言いますけど、少しくらいはあってもいいんですよと。いや、
だから具体的なイチャつきは禁止だけども、
そうそうそうそう、
見た目は俺らに共有してくれと。
そう、ちょっとね、チラ見させてくださいよ。
そうですよね。
せっかくのナイスバディなんですから、ちょっと。
だから、正座で座ったんだけど、着物じゃないから、
はい、
その、ね、その、衣装のスカートが、
あ、そうです、
膝ぐらいで、あれちょっとこれ奥の方どうなってんだみたいな風に
書
いてくれるといいわけです
よ。いいわけ、いいわけ、いいですよ。あ、ちょっとワンサイズが小さかったかなと思って、胸元をこうやる先輩とかっていう描写だけいいですよ、別に。ちょっと僕らに想像力を少し入れるだけでいいんですよ、もう。ぜひ来月からはお願いします。
そうですね、
はい、ちょっとでいいので本当に、
はい。続きましてですね、朝記者、
あ、朝さん、いつもありがとうございます。
たく
さん、
はい、まあいろいろもらってるんですけど、
あ、よかった、期待しちゃってます。何パターンかとか、
馬娘2つとフライングウィッチ1つなんですけど、
あ、でもちょっと、まあ、アニメ放送中でもありますし、馬娘がいいですね、うん、
じゃあね、どうしようかな。馬娘と今年の天皇賞秀、馬娘琵琶早秀の髪型、フライングウィッチ秋の気配とありますけど、
ちょっと迷いますが、あの天皇賞の方がちょっと、
天皇賞秋でいきます。
はい、ちょっと気になります。
先日開催された競馬の G1 レース天皇賞秋が馬娘的に見ると実にドリームレースでした。注目の、イクイノックス、ガイアフォースは言わずもがな、うん、北ブラック3コマ対するスターズ・オン・アースはアニメ第3期で登場した話題のドゥラメンテの子ですし、ジャック・ドールだってグラス・ワンダの血を引く名馬、他にも強敵揃いで馬娘馬券で抑えても相当な点数を買わないといけない大混戦でしたが、蓋を開ければイクイノックスがすごい追い上げで優勝、しかもレコード、おお。ちょうど開催週に放送された馬娘の第4話では北サンブラックがハードトレーニングを乗り越えて秋の天皇賞を勝ち取る内容だったので現実とのリンクを強く感じました。
すごい。
ちなみに2012年の天皇賞秋で勝利したエイシンフラッシュに乗ったデムーロ騎手がスタンド前で下馬して再敬礼をしたらゲーム内のエイシンフラッシュの勝利ポーズに反映されていたので、今後イクイノックスが馬娘化されたらこの勝利の様子が反映されることでしょう。今から楽しみです、ということで、これはただの普通歌でした。
あ、そうです、そうです、ただで勝手に勘違いします。すみません。あ、でもすごいですね。そうだったんですね。
うん。
へえ。
じゃあブヒブ言っときましょうか。琵琶早秀の髪型ということで。
はい。ぜひぜひお願いします。
今日は京都競馬場での秋華賞当日ですが、琵琶早秀は大変なことになっていました。
え、なんでなんで？
早秀、それはなんだ。起きたら髪の毛が爆発していた。ただでさえ琵琶早秀の長い癖っ気は暴れん坊なのに、今日はいつにも増してモフモフのふわふわ状態、アホ毛が四方八方に飛び出していました。昨日新しいリンスを試したのが裏目に出たような。どうすんだよ。なーに、走りには影響ない。大丈夫だ。と落ち着き払っていた琵琶早秀でしたが、いざレースとなると、 滑走機に髪が絡まって前に出られませんでした。ああ、だから言ったのに。トレーナー君、呆れてないで助けてくれ。髪が。モフモフの髪の毛を切らないように取ってあげるので、次のレース発走は遅れそうです。以上です。
わあ、なんかほっこりしますね。
うん、ほっこりエピソードだ。いや、だから真面目キャラの天然はすごいいいよね。
いいですね。リースを変えたとかね。
リース変えたん
だ。僕にピンとこないですけど。
というか、コンディショナーじゃなくてリンスなの。
リンスなのがいいですね。朝記者の。あれが。
そうですね。
やっぱそうですね、昔の漫画とか寝癖とかで1話とかありましたもんね。
ああ、あったね、あったね。
あ、平和な時代だったな。
そうですね。では、座りパンチラは足首で隠すさんの軽音平沢姉妹とのブリブリ。
あ、待ってました。ありがとうございます。
一応説明しておくと、軽音の、はい、ういちゃんとこの人は婚約してますが、
はい、
ちょっとお姉ちゃんのゆいちゃんに心を動かされて。
そうなんですよね。
ね、
気持ちは分かりますけども、
なぜか婚前同居中なんですね。
しかも妹のういちゃんがそれを認めてるというですね。
で、平沢家のご両親は豪華客船で世界一周の旅に出ているという
だいぶ抜かりないですよ、これは。
抜かりない設定です。
そうですね、
腹立ちますね。10月の連休にゆいさんの幼馴染真鍋のどかさんが遊びに来て
ます。おー、のどちゃんがアンダーリム、
比嘉くんもね、一時のどかちゃんに影響されてました、
ね。影響されてました。もう本当にそういうメガネ下してましたから、僕。はい。
ひょんなタイミングで私が最初に出迎える形に。
はい。
ゆいさんから私のことを聞かされていないのか、戸惑いながらも落ち着いた声で、真鍋のどかです。と、笑顔で一礼をしてくれました。いつもふにゃふにゃしているゆいさんとは違い、所作に知性が溢れていた。そこにゆいさんが階段を降りてきて、のどかちゃん、いらっしゃいと声をかけると、真鍋さんの緊張が解け、穏やかな顔になりました。お久しぶり。それよりも、ゆい、まず、こちらの方を紹介してくれるかしら、と促すと、ゆいさんはなぜか得意げに、もったいつけて、よくぞ聞いてくれました。それでは紹介します。我が家の、婿殿です。と言って、私にかざした両の手のひらをひらひらとなびかせる。真鍋さんは驚き、おめでとう、よかったじゃない。そう、ゆいが結婚か、と、まるで彼女にとって大きな心配事が一つなくなったかのように安堵し、涙ぐみ、アンダーリムのメガネをハンカチで押し上げる。私は慌てて、私はういさんの婚約者で、それと平沢家で婿入りすると思ってるのはゆいさんだけで、と訂正を入れる。そこへういさんが、のどかさん、いらっしゃい、と現れ、私の傍らに寄り添うように立つ。
あら。
察しのいい真鍋さんはすぐに全てを理解し、そうよね。どう考えてもういちゃんの方よね、とため息をついた。改めて私に向き直り、ういちゃん、よろしくお願いします。と深く頭を下げ、
いい子
続けて、もしよかったらゆいもお付けしますので、ついでにもらっていただけませんか。もしういちゃんが結婚後この家を出たら何もできないゆいは孤独死確定です。のんびりふわふわしている子ですけど悪い子じゃありませんので、お邪魔でなければもらってください、と冗談交じりにお願いをされた。ゆいさんはてぃひぃ、そんなに褒められるとは照れますな、と勘違いをして頭をポリポリかいていた。その後、真鍋さんを囲んで話が弾み、冗談から発展した、一夫多妻制は少子高齢化を救う鍵になるのでは、という私にとって都合がいい、夢のような話をしてくれる知的な真鍋のどかさんを、私は好きになってしまいました。
おい
以上です。
バカ野郎、ちょっと、やめろ、ちょっと、おい、パンチラ、おい、やめろ、お前、ちょっと待ってくださいよ。話変わって、慌てますよ、急に。いや、僕、昔好きだったっけなとは、ね、勝手に、お前、おい、これ、ハーレムアニメのところから最悪の、地獄の野郎じゃん、これ。
これ、4人で同居もあるね。
ありますよ、これ。いや、 昔の PC ゲームじゃないですから、やめてください、ちょっと。
これ、もうオチが最低ですね。
最低ですね。
だって、ゆいさんを好きになってしまったのと、のどかさんも好きになってしまってますからね。
はい、そうですよ、そうですよ。
あの、結果として、ゆいちゃんの価値が下がってるから、
ね。確かに。そうですね。座りパンチ屋さんのピラミッドの中では、多分本当にそうですよね。あでも、あこれ、でも新しいのまた見つけられましたね。ってことは、今後、女性キャラがどんどん増えるために、うん、ハーリムが増えていくっていう。
そうですね、好きになってしまいましたが出てくるから。
あこのうち、ね、面白いですね。
まだりっちゃんがいるしね。
はい。
麦ちゃんいるしね。
いますし。
ああ。
みおちゃんもいますし。
みおちゃんがいて。
さわちゃん先生も。
で、さわちゃん先生いて、まあ最後はね、はい、アズニャンになるとは思うんですけれども。
あ、ただ、アズニャンですごく時間かかる気がしますね。うん、攻略に。
え、みお、みお、そんなに早い？
みおはみお、絶対、みおちょろい、ちょろい、多分絶対。
ちょろい。
多分ですね、みおちゃんの方が惚れる気がします、僕。タイプ的に勝手に
そうだね。
うわこれちょっとこのユニバース面白いですね。うわあ、スワリパンチャラさん面白い。
次誰だと。
いや、やっぱりりっちゃんじゃないですかね。
うん、りっちゃんか。
あ、もしか逆にあの麦ちゃんが行って、
うん、
あの麦ちゃんを取り戻すぞってりっちゃんが来て、
うん、
怪獣されるみたいな。
ああ面白い。あ、それ面白い。ミイラ取り。
ミイラ取りになるみたいな。
落語のミイラ取りっていう話があるんだけど、全くそれと同じだね。ああ、いいじゃないですか。
ちょっと、あの、一応楽しみですね。うん、いや、すごいね。ミラさん、今回、今月、新展開が幅広いですね。新展開
多かった
ですね。多いですね。いいですね。うん、
という、まあ、10月の思い出ということでね。
はい。
いただきましたけれども。
ありがとうございます。
まあ、東藩いかがでしたか。
いや今回のそれであのねだいぶ長いコーナーではございますが、まだまだ切り口たくさんあるんだというのを学ばせていただいた素晴らしい回でした、
う
ん、
ありがとうございます。
ちょっとこれ選べないですね、本当に迷いますね。
まあ、僕はね新しくこう入ってきたあの蓮の空女学院のスクールアイドルクラブ村野さやかさんと報告してくれた方。
ああ素晴らしかったです ね、
あの料理配信、まあこういう新しいキャラクターでね挑んでくれたっていうのが嬉しかったんで、
素晴らしいですね。おめでとうございます。
聞いてる方でね、うん、いや最近の作品全然ないじゃんと思ってる人ぜひあのお願いしたいな。
そうですね、あの本当に短くて結構でございますんで、
よろしくお願いします。
じゃあ私はあの迷いに迷いますが、うん、あのやっぱり過去の推しキャラということで、ソリパンチャーさんのの
ど
かちゃんで、
のどかちゃ
んおめでとうございます。
いいの、いいの、のどかちゃん好きになられてるけど、
でものどかちゃん出ただけでも正直ちょっとね思い出すあの感謝という気持ちで、
ただのど、はい、のどかはこの人のこと好きじゃないでしょ多分。
絶対ならないです、絶対ならないです。はい。
とかそもそもユニちゃんもこの人のこと好きかどうかわかんないもんね。
そうです、そうなんですよね。
うん、
僕最終回は多分座りパンチャーさんの周りに誰もいないっていう感じだったんですよね。
そう気持ちいいよね。
そういう気持ち、
そうなると気持ちいいよね。
病室でね見た夢っていう回にしてほしい、は
い。というわけで10月のブヒムでございました。11月はどんなことに期待したいですか。11月もうそろそろ終わりますけれども、ね、
そうですね、文化祭ですかね。
はい、
アニメでおなじみの最近ない文化祭会で、
あと体育運動会、
あ運動会でもいいですね、
うん、
あのいわゆる好きなキャラの学校に行ってサブキャラたちに、あなんとかさんのえカリスタンって言われる展開とか、ちょっとい
いっすね、いい
っ
すね、
ちょっとテンション上がりますね。
はい、カリスタンって言うとちょっと腹立つんで、
あはい、
うん、なんか知らないけど俺彼氏扱いされてんなみたいな感じの方がまだいいっすよ、ね、
いいっす
よ。あれ俺ただなんか誘われてきたっぽい感じでなんか人数合わせだと思ってたら俺だけみたいな。
そうです、あ、はいはい、
そっちの方がいいよね。
そっちいいですね、さらにいいですね佐藤さん、はい、それでお願いします。
皆さんのまあね、もう理想のあの子とのデートで回収した CG ぜひ送ってください、はい、別に女子記者からのね、
そうですよ、
報告でも構いませんので、
はいお待ちしてます。
はい、まあ、全てのメールの宛先は熱文字 @gmail.com 熱文字 @gmail.com まで12月の1週目までぜひメール送ってください。お待ちしております。ということで、はい、東藩何かお知らせございますでしょうか。
あのいろいろやってます。 SNS をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあね、比嘉ゲームよろしくお願いします、
はい、
といったわけで また来月お会いしましょう。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。